港区議会発行、港区議会だより、令和2年11月第227号、声の区議会だより第162号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、決議しました。2番、令和2年第3回定例会の概要。3番、決算特別委員会について。4番、代表及び一般質問の要旨。この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、代表及び一般質問の要旨。2番、常任委員会と特別委員会の活動記録。3番、議案等の審議結果。4番、皆さんから提出された請願。5番、意見書を提出しました。6番、お知らせ。7番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご変装ください。お願いします。このテープの内容に関するお問い合わせは、3578-2920 番までどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、決議しました、です。赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議。我々港区議会は新型コロナウイルス感染症の影響により困難を強いられている区民の生命と生活、区内中小企業を守るため行政と一体となって様々な対策に継続して取り組んでいます。そのようなコロナ禍にある令和2年8月6日、赤坂大輔議員は公然わいせつ容疑で神奈川県宮前警察署の署員に現行犯逮捕されました。現職の港区議会議員が逮捕された事実は、テレビや新聞などの各メディアで報道されることになり、区民をはじめ多くの方から非難と厳正な対処を求める声が寄せられるなど、港区議会の信用を失墜させました。赤坂大輔議員は平成28年9月にも港区議会で辞職勧告が決議されたにもかかわらず、勧告に従いませんでした。今般このような事件を起こし、再び区民の信頼に背き、港区議会の品位を傷つけたことは決して許されるものではありません。区民の信託を受けた代表として自覚を著しく欠いた行為の責任を認め、自らの意思で議員を辞職すべきであります。引き続き、港区議会議員として活動を継続することは、区民をないがしろにするものと断ぜざるを得ません。よって、港区議会は赤坂大輔議員に対し、速やかに議員を辞職するよう強く求めます。以上、決議する。決議しました、でした。令和2年第3回定例会の概要です。令和2年第3回定例会は、9月7日から10月8日までの32日間にわたって開会されました。初日は赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議を議決しました。9月10日と11日は11名の議員から区長及び教育長に対して代表一般質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例改正、補正予算など16件を原案通り可決承認し、決算4案を認定しました。皆さんから提出された請願は、1件を採択、1件を不採択、6件を継続審査としました。議員提出による案件は、初日の決議のほかに意見書2件を可決し、関係機関へ送付しました。 令和2年第3回定例会会議日程です。9月7日運営委員会本会議。会期決定諸報告決議。8日9日休会。10日運営委員会本会議。代表一般質問4名。11日運営委員会本会議。代表一般質問7名。議案等付託、決算特別委員会の設置。15日、4常任委員会、議案、請願等の審査。17日、運営委員会、請願の審査。9月23日から10月2日、決算特別委員会、決算4案の審査。6日、決算特別委員会、決算4案の審査。7日、4常任5特別委員会、委員長報告、中間報告等。8日、運営委員会本会議、議案等の議決。令和2年第3回定例会の概要でした。決算特別委員会についてお伝えします。令和元年度一般会計ほか各会計決算を認定。決算特別委員会の概要です。9月11日の本会議において、全議員34名で構成する令和元年度決算特別委員会、杉浦則夫委員長、黒崎雄一副委員長、熊田千鶴子副委員長を設置し、9月23日から10月6日まで審議が行われました。委員会の開会にあたっては、質問者席及び答弁者席にアクリルパネルを設置するなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら進行がなされました。令和元年度各会計、一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、歳入歳出決算の4案に対する質疑を行った後、各会派が決算4案に対して態度表明を行い、引き続き採決しました。その後、10月8日の本会議において、決算4案がそれぞれ賛成多数で認定されました。令和元年度各会計決算の概要です。一般会計、歳入決算額、1589億7341万1254円。歳出決算額、1500億20万4702円。歳入歳出差引残額、89億7320万6552円。国民健康保険事業会計、歳入決算額249億759万8246円。歳出決算額235億6042万116円。歳入歳出差引残額13億4717万8130円。後期高齢者医療会計、歳入決算額55億9487万7214円。歳出決算額55億1866万7994円。歳入歳出差引残額7620万9220円。介護保険会計、歳入決算額165億7732万5175円。歳出決算額162億597万8055円。歳入歳出差引残額3億7134万7120円。総計、歳入決算額2060億5321万1889円。歳出決算額1952億8527万867円。 歳入歳出差し引き残額107億6794万1022円。監査委員の審査意見の要旨をお伝えします。一般会計及び3特別会計はいずれについても適正に運営されたものと認められる。各財政指標は良好な数値を示しており、財政状況は堅調と言える。区の財政状況は、歳入は区財政の根幹をなす特別区民税が前年度と比較して 10.3% 増収し、過去最高の決算額となっている。歳出は今後の税収の推移などを十分に踏まえ、重点施策の着実な実施や区民福祉の向上のための施策の推進を望むものである。今後も引き続きコロナ禍を含め、いかなる社会経済情勢などの変化にも柔軟に対応し、最小の経費で最大の効果を実現するように努め、創意工夫を凝らした弾力的な財政運営が図られることを期待する。令和元年度決算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団。党委員会で自民党会派より投げかけた質問及び提案要望が今後の事業実施と来年度予算の編成に反映されることを期待し、決算4案を認定する。港政策会議。不適正事務防止の取り組み強化や指定管理事業の精査をはじめとした、私たちの会派が審議の中で指摘した意見や提案への具体的な対応を要望して、決算4案をいずれも認定する。公明党議員団。決算資料の中で我が会派より述べました意見、要望、提案、そして指摘につきまして、来年度予算にしっかりと反映されますことを強く要望して、令和元年度決算4案はいずれも認定する。共産党議員団。都心低空飛行中止や消費税減税を国に求めない。区独自の特別給付金は支給せず、精神障害者に心身障害者手当を支給しない一方、森ビルなどにおよそ44億円も再開発補助金を支出。決算4案は認定しない。都民ファーストの会。社会の変化に対応し、区民の方々がさらに住みやすい街へと変わっていけるよう、私たちの提案を来年度予算に反映していただくことを要望し、決算4案はいずれも認定する。まちづくり港。変革が必要な今こそ、参画と協働の力を発揮する時です。持続的な自治体運営という視点に立ち、委員会で述べた質問・要望を来年度予算に生かしていただくことをお願いし、決算4案を認定する。スマイル島。コロナ禍が一日も早く収束し、港区にスマイルが戻ることを祈り、決算4案いずれも認定する。決算特別委員会についてお伝えしました。代表及び一般質問の要旨をお伝えします。9月10日と11日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。なお、墨字版港区議会だよりの6ページに掲載されている二次元コードをスマートフォンで読み取ると動画配信をご覧いただけます。はじめは自民党議員団の質問です。ウィズコロナ、アフターコロナ時代の区政運営について。質問、区政のビジョンについて。答弁、区民の暮らしや働き方に対する価値観は大きく変容している中でも、魅力を実感できる区政運営を展開していきます。質問、特別区民税収入の見込みについて。答弁、新型コロナウイルス感染症の影響により、リーマンショック以上の大幅な減収の可能性を見込んでいます。質問、予算編成方針について。答弁、 区民と共に明るい未来を築き上げる予算として編成を進めます。質問、積極的なデジタル行政の導入について。答弁、今年度中に住民票の写しの交付請求等各種手続きを電子申請化し、区の窓口での電子マネーによるキャッシュレス決済環境を整備します。質問、自動消毒ロボットの導入について。答弁、他の機関が実施している実証実験の結果を確認し、導入可能な施設などの検討を進めます。質問、新型コロナウイルス感染症と正しく向き合うための正しい情報伝達について。答弁、8月に新型コロナウイルス感染症対策担当を新たに設置し、総合的な対策や住民への啓発、発信などを強化しています。今後、広報や PR に知見のある専門家を活用します。区内の経済対策について。質問、現状と対策について。答弁、無利子の特別融資斡旋の延長と区内共通商品券を発行し、区内の消費活動を進めています。また、新たな観光業支援として、キャッシュレス決済を活用した 50% 還元のキャンペーンを実施します。質問、経済の視点からの女性活躍支援について。答弁、新しい就業スタイルに取り組む中小企業を支援することで雇用の維持を図り、国や東京都と連携して女性の就労支援に必要な施策を検討し実施していきます。質問、出会い応援プロジェクトの成果について。答弁、平成28年度の事業開始以降、毎回定員に対し3倍から4倍の応募があり、行政が主催する婚活イベントに信頼を寄せられていると考えます。また、イベント中のカップル成立はおよそ5割と高く、出会いの機会創出に寄与できています。質問、結婚を通した新たな港区ブランドの発信について。答弁、多彩な知見を有するブライダル産業が集積する区内企業と連携し、これまでブライダル産業とつながりのなかった中小企業や飲食店に連携の呼びかけを検討していきます。混迷期を乗り越える港区の中長期的課題について。質問、震災復興基金の積み立てについて。答弁、阪神・淡路大震災の際に地元自治体が復興に要した費用を参考に、1000億円確保を目標としてきました。来年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響による特別区民税の大幅な減収が見込まれます。基金の積み立ては社会経済情勢の変化を踏まえ対応します。質問、財政調整基金の今後の在り方について。答弁、区民サービスの質を持続しつつ、誰もが安心できる区政運営が行えるよう、財政調整基金を積極的に活用します。質問、中小企業の資金繰り支援と区の高年度負担について。答弁、現在のところ、今年度も含めた7年間でおよそ120億円、今年度の信用保証料補助金がおよそ26億円必要になる見込みです。質問、新型コロナウイルス感染症への都心区としての支援策のあり方について。答弁、テレワーク、飲食店の休業や時間短縮などで区内の賑わいが減少しました。家賃が高く大きな負担となっている区内事業者を積極的に支援していきます。質問、独自の一律給付金の効果について。答弁、特別区民税の大幅な減収が長期に見込まれる厳しい状況の中、多額の財政負担を伴う一律の給付金の支給には慎重にならざるを得ません。質問、 幸せの概念のあり方についての調査と分析について。答弁、区民がどのようなことに幸せや不安を感じているかを把握し、施策の改善や実施に結びつけていくことは、区の魅力向上につながると考えます。教育について。質問、非認知能力を伸ばしていく教育の推進について。答弁、粘り強く取り組む力や、新たな発見、豊かな発想を生み出す力など育んでいます。今後は幼少期の親子関係や身近な地域で育つ重要性を踏まえ、学校や保護者、地域の方々と一体になって子どもたちの生きる力を育みます。質問、オンライン教育の展開や可能性について。答弁、児童・生徒が学習記録を振り返ることが可能となるほか、不登校児童・生徒とも遠隔でつながれるようオンラインを積極的に活用していきます。授業以外にも保護者面談で活用できるなど、オンラインの新たな活用可能性が明らかになりました。質問、電子図書館の実施について。答弁、先行自治体の状況把握や提供事業者のサービス比較検討を行い、現行の港区の図書館に対応できるサービスがあることが分かりました。早期導入に向け積極的に取り組みます。医療・健康について。質問、インフルエンザ予防接種推奨の周知・啓発について。答弁、広報港や区ホームページのほか、デジタルサイネージ、ツイッターなどを通して、新型コロナウイルス感染症流行下におけるインフルエンザ予防接種の周知啓発を進めます。質問、インフルエンザ流行期における医療機関との役割分担について。答弁、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、区民の相談から、地域医療機関での診療・検査がスムーズにできる体制構築に向け、区と病院・港区医師会との体制を強化していきます。質問、予防接種向上のための体制づくりについて。答弁、乳幼児健診に従事する保健師などに対し、感染症専門アドバイザーを講師として、最新の予防接種の知見や、保護者への説明力向上の研修を行います。保護者が予防接種に対する不安や疑問を相談できる体制づくりを積極的に進めます。質問、高齢者の健康維持について。答弁、高齢者世帯のうち低所得世帯に対するエアコン設置費用の助成を検討します。防災について。質問、新型コロナウイルス感染症拡大時における災害対策について。答弁、避難所での感染症対策のマニュアルを策定し、訓練を実施。避難所の混雑具合などを発信していく避難所開設状況システムの運用を開始します。質問、狭い区道への電線類地中化の今後の取り組みについて。答弁、地上機器のコンパクト化や管路を地下の浅い位置に埋設し、コストや工期を縮減する方式などの新技術を活用し、地中化を推進していきます。区民の安全と安心について。質問、羽田空港新飛行経路について。答弁、区が独自に実施した騒音測定結果において、多くの機体で最大騒音レベルの実測平均値が国の推計平均値を超えていることが分かりました。区は国に分析結果を示し、運用などの検討など、さらなる取り組みを要請しています。質問、複合災害について。答弁、風水害や地震が重なった複合災害への対応などの課題に対応するため、今年度中に地域防災計画の見直しを行います。児童虐待根絶について。質問、啓発活動について。答弁、 小中学生に向け児童虐待防止の講演やオレンジリボンの配布など積極的に啓発を行っています。今年は民間団体が行う東京タワーのオレンジリボンカラーライトアップと連携し、区の施設のデジタルサイネージなどを利用してオレンジリボンの意味を周知していきます。自民党議員団の質問でした。次は港政策会議の質問です。新型コロナウイルス感染症による区政運営について。質問、コロナの影響により減収が見込まれ、計画している事業を廃止、縮小せざるを得ないが、優先順位の判断基準と今後の事業遂行とは。答弁、安定した区民サービスを提供するため、区民生活の影響を考え、見直しを進めます。質問、品川区千代田区では独自の給付金を支給しました。港区でも給付金を支給すべきです。答弁、慎重にならざるを得ません。質問、国の給付金支給の対象外となる4月28日以降に生まれた子どもにも区が独自に支給するべきです。答弁、妊娠・出産・育児などにおいて適切な支援を実施します。質問、人口が5月から減少に転じ、コロナ禍でテレワークが広まり、さらなる納税者の転出が予想されます。住み続けたいと思える魅力を打ち出すべきです。答弁、今の魅力を伸ばし、港区ならではの魅力を創出します。子育て支援について。質問、2016年をピークに、区の合計特殊出生率、出生数ともに低下しており、子育て世帯への直接的な支援が急務と考えます。低下の原因と回復に向けての施策とは。答弁、婚姻の減少や価値観の多様化、社会的経済状況の低下が原因。今後も子育て環境の整備を進め、回復に努めます。質問、未就学児家庭の 93.5% が核家族であることから、祖父母が子育て家庭をサポートするための支援をすべきです。答弁、支援を検討します。子どもの教育について。質問、入庁後38年間、区政を支えてきた経験を生かした教育庁のビジョンとは。答弁、教育の質の向上のために、教育環境の整備に努めます。質問、一人一台のタブレット端末導入により、個人に合わせた学習内容の作成、欠席確認の効率化を期待しますが、活用法は。答弁、学校と家庭をオンラインでつなぐよう活用推進します。質問、読書活動を推進し、子どもたちに適した学校図書館の運営をするために、電子書籍の導入をすべきです。答弁、導入を検討します。区政の ICT 化について。質問、区のサービス利用に必要な申請申し込みをオンライン上で完結できるよう、行政手続きを ICT 化し、利便性・効率性を高めるべきです。答弁、利用が多い手続きを中心に ICT 化を実施します。質問、保育園と保護者の負担軽減のため、保育園での ICT 化を早急に推進すべきです。答弁、保育業務支援システムを利用し、連絡帳や欠席のやり取りができるよう取り組みます。質問、子育て広場の利用登録は、各施設で同じ内容の個人情報を記入する必要があります。登録も含め、オンライン上で完結できるようにすべきです。答弁、登録から利用の予約までのオンライン化を検討します。区政改革について。質問、国や東京都が管轄する諸問題に対して強固に連携をするよう改善すべきです。答弁、調整を図りつつ、様々な手法で改善を進めます。質問、町会、自治会など、組織に属していない区民の意見も、区政に反映させるべきです。 答弁、ラインを経由して双方向の体制づくりを検討します。質問、外郭団体の中には自主財源の確保やニーズに沿った事業運営などの課題があります。改善すべきです。答弁、各団体の課題を明確にし、業務改善に取り組みます。質問、区の寿商品券は70歳からと他区に比べ対象年齢が低いが要件の見直しは？答弁、適切な配布方法の検討、効果的な事業実施に努めます。質問、区の公文書の表記は和暦ですが、わかりやすい西暦も併記すべきです。答弁、他自治体の事例なども参考に表記方法を整理します。区有財産の活用について。質問、旧伊豆健康学園はおよそ20年間放置され、その間管理費だけで5000万円以上かかっています。活用方法を検討すべきです。答弁、港区民間競争制度を利用するなど、早期の活用を目指します。バーチャルオフィスによる企業支援について。質問、区民が港区内で起業しやすいよう、区がバーチャルオフィスを提供すべきです。答弁、現状を把握し検討します。コンプライアンスについて。質問、千代田区長の不祥事と同様のことが港区でないよう、市長のコンプライアンスが重要ですが、区長の考えは？答弁、法令や社会規範を遵守し、自らを律するとともに、区民福祉の向上と地域社会の発展を第一に、区民などの声に耳を傾けながら、区民の信頼に応えていくことが、市長のコンプライアンスと考えます。羽田空港新ルートの固定化回避について。質問、同様の騒音などの被害を受けている近隣区との連携を。答弁、近隣区との情報共有や連携を図るとともに、飛行経路にかかる様々な運用を検討するよう国に求めていきます。質問、特別区長会を通じて国に固定化回避の要請を。答弁、騒音対策や安全対策などの検討を特別区長会を通じて国に働きかけていきます。店舗の受動喫煙防止対策は？質問、店内の受動喫煙防止対策のあり方は？答弁、法及び都条例の全面施行により、店内は原則禁煙となりました。店舗には制度を開設したチラシを配布していますが、今後は相談窓口業務や巡回業務を通じて助言を行っていきます。質問、店舗のテラス席での喫煙対策は？答弁、道路など公共の場所に煙が漏れる場合は、港タバコルールを適用、指導しています。近隣の住宅に煙が漏れる場合は、法及び都条例に基づき、受動喫煙を生じさせないよう配慮を求めています。今後はリーフレットの配布など周知に努めていきます。コロナ禍の環境美化について。質問、ゴミ拾い SNS を活用し、環境美化の推進を。答弁、SNS を効果的に活用し、引き続き地域の環境美化に取り組んでいきます。コロナ禍の子ども食堂とは？質問、子ども食堂の多くがコロナ禍で開催できない中、オンラインを用いた子ども食堂の仕組みづくりを。答弁、ネットワーク会員の皆さんと協議し、より効果的な支援を実施していきます。コロナ禍の介護予防について。質問、ICT を用いた高齢者が自宅にいながら運動を行う介護予防事業を。答弁、積極的に進めていきます。図書館にビジネス支援機能を。質問、令和4年4月に開設する新三田図書館をビジネス支援機能を充実させたものに。答弁、ビジネス資源が集中する立地を生かした日本有数のビジネス支援機能を持つ図書館を目指していきます。 ネットゲームの利用時間に対する指針について。質問、ネットゲームの過剰利用は子供に諸問題を引き起こす中、利用時間を1日60分までなどとする香川県の条例が注目を集めていますが、港区は。答弁、情報モラル教育の充実や保護者向けの講演会の開催により、保護者の意識啓発を促すことで、一律に制限することなく、各家庭において子ども・保護者が主体的に判断できるよう取り組みます。港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。区の財政運営について。質問、令和3年度予算編成の重点施策の考え方について。答弁、ICT の活用やオンライン・キャッシュレス決済の推進などを重点施策として策定します。質問、持続可能な財政運営。答弁、時代の変化に対応した安定的な財政運営を行います。コロナ禍の国勢調査について。質問、感染防止策を徹底した調査活動の取り組みについて。答弁、ポスト投函やインターフォン対応など非接触型とします。質問、情報弱者に回答できるなどの環境の整備について。答弁、調査員や区職員が電話や直接訪問し記入方法を説明します。プラスチックリサイクル促進。質問、コロナの長期化でプラスチックごみが増加しており、プラスチックのリサイクルを促進すべきです。答弁、集団回収の品目に新たに加えるなど検討します。高齢者施設等の公費による PCR 検査体制の構築について。質問、施設利用者・職員への公費による PCR 検査体制を。答弁、各施設が主体的に実施する際の費用助成など効果的な支援策を検討していきます。質問、子ども関連施設における公費による検査について。答弁、感染症の流行の状況を見極めながら検討していきます。訪問介護事業者等の予防対策について。質問、予防の研修と相談体制は。答弁、専門アドバイザーの助言も踏まえた相談体制を整えます。高齢者の熱中症対策について。質問、エアコン設置費用助成を。答弁、高齢者世帯のうち低所得世帯への助成を検討します。地域共生社会に向けた包括的な支援体制の取り組みについて。質問、国の重層的支援体制整備事業などを踏まえた体制構築を。答弁、令和4年度に福祉総合窓口を設置し、包括的に支援します。障害者就労支援について。質問、雇用機会拡大への取り組み。答弁、テレワークや短時間雇用など、障害者と企業とのマッチングを促進させます。区内飲食店のコロナ禍の景況を踏まえた支援について。質問、過去最悪の景況の落ち込みにある飲食店へ区の支援を。答弁、生の声を聞き、実情に応じた必要な支援を迅速に実施します。港区青年貢献制度利用促進基本計画について。質問、計画の見直しにあたり、心情保護や権利擁護のさらなる充実を。答弁、専門職などを含めた体制を強化し、被貢献人の意見が尊重される支援に取り組みます。新しい日常での学校行事について。質問、人格形成と絆を保つ行事について。答弁、人格形成を促す密を避けた実施方法を検討していきます。ICT 教育におけるアクセシビリティ対応について。質問、子どもを誰一人取り残さないよう教員に意識啓発を。答弁、 効果的な活用事例について教員の研修などで共有します。特別定額給付金の上乗せ給付について、質問、区の物価水準に応じた区独自の給付金の上乗せを、答弁、大幅な減収が長期に見込まれ、慎重にならざるを得ません。人口流出を防ぐ施策について、質問、若年層の流動を防ぐため、施策を講じるべきと考えます。答弁、若者の住まいに関する意識や住宅供給市場の実態把握を行い、施策を検討します。福祉施設防災力強化について、質問、福祉施設の BCP 策定に向け、区の取り組みは？答弁、港区中小企業向け BCP 作成マニュアルを活用した計画策定を働きかけ、必要なアドバイスを行い、早期策定できるよう支援していきます。心の健康を学ぶ授業について、質問、コロナ禍で子どもたちの心の変化に寄り添う心の健康を学ぶ授業に取り組むべきです。答弁、児童生徒が自らの心の健康について考える学習を充実させていきます。公明党議員団の質問でした。代わって共産党議員団の質問です。都心低空飛行ルートの中止を。質問、都心低空飛行ルートの中止を国に求めること。答弁、飛行経路の様々な運用を検討するよう強く求めていきます。質問、高輪台小学校での騒音測定の結果の公表を直ちに行うこと、最大値の公表を要請すること。答弁、できる限り速やかに最大値などの騒音測定結果を公表するよう国に求めていきます。エアコン設置費助成について、質問、生活保護利用世帯に準じる高齢者世帯などへのエアコン設置費用を助成すること。答弁、高齢者世帯のうち生活保護世帯を含む低所得世帯へのエアコン設置費用の助成について、来年の夏までに間に合うよう検討していきます。新型コロナウイルス感染症から区民の命を守ることについて、質問、介護施設、福祉施設や学校など、感染リスクの高い施設の職員などへ、定期的な PCR 検査を行うこと。答弁、高齢者、障害者施設などが主体的に実施する PCR 検査の費用を助成するなど、支援策を検討します。質問、特養ホームなどの施設に新規に入所する方の PCR 検査を区の責任で行うこと。答弁、施設が PCR 検査を求めた方の検査費用を区が助成するなど支援策を検討します。安心安全の学校づくりを。質問、港区として少人数学級を実現すること。答弁、全国都市教育庁協議会を通じて国に要望しています。質問、教職員を増員すること。答弁、国の定める基準で配置しています。動向を注視していきます。質問、港区のガイドラインに密を避け距離を取る対策を明記すること。答弁、各校の取り組み事例も記載し、ガイドラインを改定します。質問、教室数を増やすこと、空き教室を有効利用すること。答弁、教室数の確保や有効利用について学校と協議します。質問、児童生徒や教員に無理を強いる時間割にしないこと。答弁、過度な負担がかからない時間割の設定、指導計画の見直しを指導します。学校給食費を無償に。質問、学校給食費を無償に。答弁、早期に学校給食費を無償化するよう、全国都市教育庁協議会を通じて国に要望します。共産党議員団の質問でした。 代表及び一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。